Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。5月2日になりました、
はい、
ゴールデンウィーク真っ只中ということでございまして、あなたどうなのゴールデンウィークは。
そうですね、ちょっとね溜めてる本があるんですよ、読まないとと思って、はあ、読みたくて、はあ、だからそれを読みます。
あ、そういう、
うん、
だちょっとお休みがある、
あのあるようなないような、
でも
なので、はい、
なるほどなるほど、うん、でもゴールデンウィークして私は本を読むでと、
あもうあの
ちょっと思ってるね。
そうそう、途中まで読んでやめてるのとかもあるから一気に読みたいです。はい、
ちょっとだけ質問していい、はい、何冊も並行して読むの本って。
いやそんなことないんですけど、読みたい本が、まあ、3冊あって、はいはい、そのうちの1個はちょっと途中まで読んでる、
飲んでて、
はいはい、
なるほど、
うん、
じゃあもう幸せな時間ですね、読書しようと思って。
そうですね、はい、
かっこいいな。
そうですか、
はい、かっこいいと思いましたね。いやい
や、読まんと置いてあるからね。
いやいやいや、もう本を読むのがなかなか苦手なので、
はい、いやいや、読んでますよ、
全然ですよ、というわけでございまして、
はい、
私たち本の話をしてるんですけども、
はいはい、
全然違う感じのお便りが来ております。アブレガサさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
慎吾さん、原田さん、
はい、
先日ツバメの姿を見ました。これから巣作り子育ての季節です。ツバメが冬の間はフィリピンなど東南アジアの国にいて、春になると日本へ渡ってくるっていうのを最近知りました、
はい、
っていうねお便りいただきました。
はい、
ツバメの姿見ましたかっていう。
いやでも時々ね、なんか飲食店とかの軒先でツバメが巣を作ってるっていうのを何回か私目撃してます。
あるね、うん、僕母を連れて行く接骨院みたいなとこ、
あ、はいはいはい、
そこもに行ったら、あ、ご苦労様ですってそのお医者さんがうちの母を玄関まで送りに来てくれた時に、うん、ツバメが来ましたっておっしゃって、ね、母なかなか見上げるの難しい、どこですかどこですかって言って、あらツバメがって言ったねとこだったので、
いい話、ち
ょっと嬉しいお便りでございました、ね、ということでございまして、
はい、
春を感じつつ5月の放送もやっていきたいと思います、
はい、
サウンド版半径 500m という番組でございまして、
はい、
半径 500m というフリーマガジン、
はい、
これが円城さんが編集長として出している京都で人気のフリーマガジンでございます、
はい、
でこれのですね、あまりに面白いからこぼれ話を編集長に聞くのは、
うん、
いいラジオになるんじゃないかと言って始まったのが、はい、このサウンド版半径 500m です、
はい、
というわけで、ラジオ聞いていただくと円城さんが出しているフリーマガジンのことも分かっていくということなんですが、はい、実は円城さんもう一つおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも出しておられまして、
はい、
この2つのフリーマガジンが柱となって編集長のこぼれ話を聞くラジオ番組でございます、
はい、
じゃあ私それ読んでみたいと思った方ご安心ください。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
プレゼントの半径には、私たちのサインがついているということになってます、
はい、
どこに送ればいいでしょう、
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わず書いてください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣アン、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共にトータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル足裏ふわふわポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフット 彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト。あなたの土地建物を大切に扱い今日の街を作る、それがサイト。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、毎回ですね編集長の方からクイズを冒頭にいただいております。
はい、
でよくあるのは今からお話ししていただく半径500メートルの記事の元になったバス停当てクイズ、
はい、
で時にはお店の名前などの場合もあると。
はい、
今日は何クイズ？
今日はバス停当てクイズで。
そうですか、はい、これバス停当てクイズもね最近評判が良くて、
うん、
なかなかいいヒントを出しておられるという噂です。
はい、
はい、今日はどんな？
今日はね、この地域、
はい、
ね、なんとか町って言うんですけど、
あ、町名がね、もうなんとか町というバス停ですか？
はい、はい、はい、でなぜそういう名前がついたかというと、この辺りこう原野なんですね。原野、昔原野があって、はい、そこにこれが降りてきた、
降りてきた、
うん、その原野にこれが降りてきたから、上賀茂なんとか町、上賀茂はつくんです。上賀茂の原野にこれが降りてきたから上賀茂なんとか町っていうようになった。
降りてきた、
降りてきた、
これはイメージいろいろあるわな、
ね、
これ降りてきた以上は言ってくれへんよな。
はい、
はい、分かりました。
そこまでで、はい、
原野に降りてきたので、はい、上賀茂なんとか町、
はい、
はい、
これね、はい、今日はですねそこの先出屋さんっていう、先出屋さん、
先出屋さん、
うん、先出さんっていう苗字の方なんですよ。先出屋さんっていうお豆腐屋さんなんですが、これ実は移転してるんです。
ほう、
だから今は大宮田尻町っていうところにちょっと引っ越されてるので、
先出屋さんは大宮田尻町に現在はある、
現在はある、はい、現在はある、はい、でも元々はこのなんとか町にあったんです。
危ない、はい、なんとか町にあった、
はいはいはい、あったんですね、
はい、
でお豆腐屋さんってこういろいろあるんですけど、
うん、
ここはもちろんお店でも売ってますよ。でもこの方はですね移動販売を先出さんはされるんですね、
はい、
それでどんどんどんどん口コミで広がっていって、
はいはい、
もちろん移動されない時には買いに来られるということで、はいはいはい、ちょっと有名になってきたという美味しいお豆腐屋さんなんです。で豆腐のラッパがね聞こえて、
ファーファー
って、はいはいはい、はいはい、あれが聞こえて、でまあ軽トラックでね、いろんなところに行かはるんですけど、はい、まあもともと先出さんがこういうお豆腐屋さんをしようかなと思われたのには、うん、やっぱり理由があるんですね、
はいはい、
全くお豆腐屋さんの息子さんでもないし、お豆腐屋さんっていうことに縁が別になかったんですけど、もともとご実家はね、お父さんが左官職人さんで、で建築の専門学校にも行って、建設会社に行ってはったんですよ、
はいはいはい、
で監督、現場監督をしてはったよね。なら自分の手で何かするっていうのが大好きなんですよ、うんうんうん、そういう自分で何かしたいっていうのがすごいこう頭にこう浮かんで、
はい、
で京都にいるし、もともと福井の方なんですけど、
はいはい、
ご出身が京都にいるし、で自分が手でなんかしたいっていう時に京都やったら何かなって言ったら、お豆腐か和菓子かお漬物やと、
はい、
京菓子、京豆腐、
はい、
京漬物ってあるでしょ、
はいはいはい、
どれかやなと思ったんですって、
はい、
で一番好きなのがお豆腐やったんです、その中で。
はー、
それが理由ですよ。
すごいね。
すごいですよ。でそっから、まあ、すごいね、先出さんすごいのはそれが理由でこうやろうって思ってね、
うん、
サラリーマンやめようと思って、
はい、
そっから2年間やっぱ修行者あるんですよ。
あ、ここに出会う人の話は
すごいでしょ。
ある
だからやっぱそういうそういう論理でこう、なんとしても自分で手作りでなんかしたい、作る仕事がしたい、京都やしお豆腐ってなって、そっから、はい、あ、じゃあ一から勉強しようってなるんですよ。
なるほど。
でいろんなとこ行ってももう見るだけにしといたんですって。ずっとこうお豆腐屋さんいろんなとこ行っても、
うん、
作ったらそこの
作り方、
なるほど、
そこの味になってしまうから
自分では作らず、
うん、作らず、はい、あの何を入れるとかこういう風にしていくっていうのは全部見るんやけど、もう自分の味を作りたかったから、
なるほど、
だからこう本当にオリジナルのお豆腐を作り方だけは学んで、
はい、
でやってあるんですよ。そしてあのまずは移動販売にしようと、
なるほど、
で自分の味をこういろんな人に知ってもらって、
はいはい、
で読んでお店に読んで、うん、っていうことを今もまだされてる。
あ、そう、
うん、自分で作ったものを自分で売りに行くっていうことがしたかったんです。
はあ、
わかります。
いやもうさ、
うん、
大変やで、
うん、
大変やと思うけど、
うん、
やりたいことが頑張れば手の中にあることやね、
うん、
そのお豆腐が作れるようになったら、
うん、
そのお豆腐が自分で売りに行って、
そう
で トラックあったらそれもできるわけ、
うん、そうそうそう、
でも朝早起きなあかんとか、
うんうん、
寒い日も行かなあかんとかあんやろうけど、うんうん、それをやり続けてはるんだよね。
そうですよ。だからなんかこう本当にやりたいことに忠実でね、で自分が一生懸命、まあ、自分の味を極めて作るじゃないですか、
はいはい、
それをやっぱりこう待ってへんやね、
うん、
自分で売りに行くねんね。
そうやな、
もう原始的やし、
そうそうそう、その感じで ね、その原始的っていうか、
うん、
っていう言葉は近いかもしれない、うん、僕は思ったんと思う。
すごい
シンプル、シンプルやもんね、うん、ほんまに、
うん、
へ
すごいと思うんですよね。
でこれ話題になりファンが増え、
うん、そう、ほんでもうあの近くに引っ越さはったんですけど、
うんうんうんうん、
で今大宮田尻町に、まあそんな近くでもないですけど大宮田尻町に行かれた。はい、
でもこう、
うん、
お豆腐も、まあ、僕はそんななんていうかな、
うん、
ここのお豆腐が好きみたいには自分でお豆腐のと分かってないけど、
うんうんうんうん、
違うんでしょうね、味がもう本当に。
そうでしょうね。でこの方は、まあ、もちろん無添加にされてるとかね、
はいはいはいはい、
こういうにがりはこれ使ってるとか大豆これでとかいっぱいあるんですよ。でもあの最終あのもう材料とかじゃなくて自分が美味しいかどうかだけが判断基準なんですって。何入れてても、
あ、
もう自分が美味しいっていうものが一番いいやろなと思ってるんですって。
なるほど、
うん、
いつも美味しいかどうか確認したんやろ
う。そうです、そうです、そうです、そうです、すごい確認されてます。うん、
いやー、そうか、すごいな、2年間の修行、
はい、
そして自分で作って自分で売りに行くから始まったという、う
ん、はい、
先出屋さん知ってるっていう人もおられるかもしれないですけどね、
うんうんうん、
さてクイズの方なんですけどね、はい、これ紙がもう、うん、僕は折りたったで、
うん、
鳥を思ったんです。
あ、そっかそっかそっか、わかります。
でなんか、
うん、
詐欺とかさ、
うんうんうん、
そういう感じかな、
はい、
と思いました。
はい、
違うんですね。
答えは上賀茂朝露ヶ原町、朝露が降りてきたんです、わーっとね、原野に。
なるほど、そっちやったか。
はい、綺麗ですね。
綺麗な町名やな、
ね、
上賀茂朝露ヶ原町。でも今あるのは大宮田尻、
はい、
っていうことですね。
そうです。
わかりました。食べてみたくもなったし、町名も魅力的ということなんですけども、
はい、
なんかこう写真も見てみたいなとか、先出屋さんのこともうちょっと詳しく知りたいなという方、安心してください。半径500メートルウェブページでもご覧になる、
はい、
ことができるということになってますので、う
ん、はい、
ぜひ調べてみてほしいと思います、
はい。
美味しそうなお豆腐のお話でした。新庫編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス上賀茂朝露ヶ原町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
はい、
まあ、京都やしお豆腐屋さんにされたということもありまして、京都のバンドを選びました、はい、くるりでリメンバーミー。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。まあ、くるりっぽい曲という感じですね、うん、
いい曲ですね。
実は歌詞の中に、ね、
うんうん、
あのお豆腐屋という、
はいはいはい、
お豆腐屋さんの景色がちょっと出てきて、
はいはいはい、
しかも京都のバンドなんで、
うん、
こう今回はこれにしようかなと思いました、はい、お送りしたのはくるりでリメンバーミーでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
つなぐのだ日清電機。トヨトヨトヨオタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都京都京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。看護師が代表メディカロードジャパン例えば内装のアイデアから広報まで病院のスタートアップにも経験を生かして寄り添います。お医者さんの味方メディカロードジャパン。
新庫編集長の
記事について聞こう。
このコーナー私原田博之が炎上編集長の記事について質問するというコーナーでございます、
はい、
あのですね、うん、私青井小学校、
う
ん、
そうや
出身でございまして、
はいはいはい、
先日90号で、
うんはい、
おっとこれは、
うん、
ちょっと編集長話聞かせてくださいよ的な青井祭りの記事が出ておりました。
そうなんです。
どういうことですか？
これね、はい、あのうちはほらあの本当に縁の下の力持ちとかで頑張っておられる方
応援しがち、
いろんな人を、はい、あのインタビューして、はい、そんなことなさってたんですかっていうのをいろいろ、はいはい、あの聞いて知るっていうのが多いんですけど、はい、この葵祭りもね、うん、もう5月の15日に本当にあの有名なあのお祭り で、
はい、
で毎年ね、まあ、下鴨神社ね、あとあのあれですよ、あの上賀茂神社までずっと、ね、はい、行かはるじゃないですか、はい、で、それのね藤田造園さんっていうね、
はいはい、
あの造園業をなさってるところの藤田さん、
はいはい
はい、藤田治さんにお話を
今回
聞いたんですよ、
う
ん、
これ藤田さんが、
うん、
あの葵祭りの縁の下の力持ちという理解で大丈夫ですか、
はい、そうなんですよ、はい、でね一口に葵祭りって言ってもね、
はい、
葵祭りの前から行事もあるわけですよ。いろんなことがあるんだよね、
う
ん、はい
は
い、だから一連の行事でやっぱりこう何かがある、やぶさめがあるとか何とかがあるという時に、うんうん、もうそのあたりでここで 誰が来られるとか、
はいはいはい、
ここで馬に乗られるとか、はい、ここでみんながあの衣装を着替えてどこに行かれるとかいうのがある。それ全部前もって前もって前もって時間ちゃんと算出して、
うん、
そこにあの全部そういうものが支度ができるようにしとかないといけない。
はいはい、はい、そうやな、そろそろ、
それを全部してはるんですよ
藤田さんが
藤田さんところが、もうそれがあの聞いてたらやっぱりね、えそんなにも大変なのかと、
はいはいはい、
だから御所に装束が全部あるから、
はいはい、そうね、
もうそこでそこにも全部段取りしとかなんか、でそれを来た人がここから入って、
はい、
ここで休む、
うん、
で何人かは向こうに行くとか、はい、でそれから、しばらく休憩した後に今度上賀茂に行くとか、もう全部先回りしてやらないといけないんですけ ど、うん、そういうことをもうあのやられているんですけど、20代の時に最初にあの下鴨古楽会っていうのがあったんですね、
うんうん、
そこで雅楽を学ぶっていう、
はいはい、
演奏を奉仕して、うん、そういうのがきっかけでずっとお父さんの後を継いで藤田造園さんになられて、代表取締役になられてからもそういうことをなさってて、うん、
はい、
原田さんがよく行くあの行っていた忠須の森
よく行っていた、はい、
うん、あそこの管理とか整備も全部されてるんです。
うわ、そうですか。
だから原さんが、あ、いいな、ここ綺麗な道やなと思ったら全部藤田造園さんがなさってるんです。
いや、もうね、
うん、
あの原生林なんですよ忠須の森って。
うん、うんうんうん、
だからね、あの違うね、普通の、うん、なんか作ったものも全然違う力があるよ。
はい、
パワースポットと言われてるんでしょうか、あれも。
そうです、そうですよ。
で
もあの5月のね、15の前に5月12日にも御影祭りというものがまずあるんですけど、
は
い
は
い、
そうね、
そのあやっぱりご存知、さすがやわ。
青井小学校、下鴨中学校ですから。
そうかそうか、
はい、
だからもうそのもう御影祭りの、まあ、元になってるものですが、あの、はいはい、青井祭りのその御影祭りのも全部やられてるんですよ。
なるほど。
だからね、あのこれからもしお祭りね、うん、参列あの 見られたりするときには、あ、こういう準備か、あ、これか見たらね、そういう目で見たら分かります、
はい、
あ、この人たちが怒られた、あ、こここんな風になってると。
そうやな、
そうなんですよ。だから全部先回りして全部やってはるんですね。
いや、だから僕らにしたらさ、
うん、
あの葵祭りやんな、小学校のな、
うん、
行く行く行くって、うん、どれ買うやん、もう
あ
リンゴ飴やなみたいな世界やんか、
う
ん
う
ん、
はいはいはいはい、
あのなんかちょっと自分でこうキュッキュッキュッキュッ掘っていってさ、うん、なんか当たるみたいなやつとかをやれるみたいなことやったけど、うん、あの毎年当たり前に行っていた葵祭りが、うん、こうやって支えてる人によってなってたんやなと思いました今回、うん、
でもなんか京都をね、代表するお祭りを、
はいはい、
もう、まあ、その神社をすべて、
うん、
いろんなことを、まあ、管理させてもらってることがもう誇りやって言ったらありましたね。
そうか。
でもこんなに仕事多いと思わなかった、マジで。
そうやな。いやでもそりゃそうやろうな、冷静に考えたら。
でも1月はない、2月はない、もう全部やんと思って、もう全部がもう大変なんですよ。
なるほど。
もうあれですよ、初詣の焚き木のとこからですよ。
なるほどな。
みんながこう当たるためのそれも組むんですよ。
はいはい、はいはい、全部やったんやな。
全部やったん。
なるほどな。だから終わったら来年のこと考えて。
そうですそうです。もう2週間後に何の行事がある、
はいはい、
3週間後に何があるっていう感じで動いてはります。一瞬で1年経つみたいです。
わかりました、
はい。
まあ半径 500m らしい視点で、うん、京都の三大祭りの一つの、
はい、
後ろの後ろで支えている人たち、
はい、
記事になってますので、ぜひ90号ですね、
はい、
着目していただきたい。僕も自分の小学校の地域のお祭りみたいに思ってた話が載ってたので、ちょっと興奮してしまいました。
はい、
ありがとうございます。以上、新子編集長の記事について聞こうでした。
サウンド版半径 500m、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
通天閣もそびえ立つ難波の魅力、まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーター難波。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介してるんですが、
はい、
今日もすごい方に電話ゲストとして来ていただいております、はい、こんにちは。
あ、こんにちは、
お名前お願いします。
柳美和です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
柳美和さん、
はい、
園長さん、ちょっと、
はい、
どういうことなのかを。
現代美術家の、
はい、
柳美和さんです。この間の、おっちゃんとおばちゃんの表紙を飾っていただきまして、
はい、
もう本当に熱い話を私ここで繰り広げたところなんですけれども、
はいはい、
今日はですね、近く本当に、あ、っていうかもう今5月2日ですから、今日は展覧会が始まっております。
はい、
はい、中之島で、でその、展覧会の様子のことをですね、ちょっと一風変わった展覧会ですので、
はい、
今日はちょっと柳さんにお聞きしたいと思っております。はい、
はい、どう、展覧会の紹介。
そうです、
そうですね、柳さん、はい、僕の方では、うん、炎上さんの方から、うん、ちょっとあんたもほんまにすごいからねみたいな感じで柳さんに聞いてみよしみたいなことになってるんですけれども、はい、
まずタイトルがね、驚異の部屋の私たち消滅せよですからね。
消滅せよという、はい、まあ一言で言うと、
はい、
かなり変な展覧会。
いや、本当に。
ちょ
変です。
うん、全くイメージが湧いておりません、今のところ。
かなり おかしい、
ね。おかしいです。
大丈夫これって感
じ。森村康政さんと矢野部賢治さんと柳美和さん、3人の展覧会なんです。
うん、そうですね。
これ結構、あれですか、うん、古いお付き合いの3人という、
はい、
そうですね、古いですね、もう何十年で30年とかそれぐらいは経ってると思います。まあ、私と矢野部君は同級生ですけども、
はい
はい、森村さんは多分一回りぐらいは上なので、
なるほど、
まあ、大先輩という感じですけども、はい、まあ、付き合いは古い から、まあ、でもこんな展覧会は多分最初で最後かと思いますね。3人、あの、昔から知り合いではありますけども、はい、この3人揃ってやったことはほとんどないですし、はい、うん、でやっぱり矢野部君もそうですし森村さんもそうですけど、とにかく、うん、あのなんていうのかな、作品の過剰性って言いますか、ちょっと失礼なんですけどとにかく作品が多い、
あのなるほど、
もう作りすぎっていうぐらいある、ずっと制作してる人たち で、
なるほど、
で、まあ、あの話が来た時は、まず大丈夫かなっていうあの、まあ、でも森村さんがあの発案ですから、うん、はい、断れないと言いますかね、うん、なるほど
大先輩がね、
うん、はい、まあ、後輩としては2人とも、もうちょっとこれは、うん、あの参加せざるを得ないというか、もう全力でやらせていただきますという感じではありました、はい、
なるほど
ですよ、は
い、この3人が集まり、うん、何かそのコンセプト作りみたいなとこから始まっていくんですか。
そうです、
なんかね、森村さん独特のスタイルなんですけど、はい、あの、まあ、普通その会議とかねやるときは、まあ、例えばその、はい、まあ、リーダーみたいな、まあ、今回出た森村さんがいて、
はいはいはい、
こういう感じでいくから頑張れみたいな、はい、なんかそういうのじゃないんですよ。
あ、じゃない、
ないんですよ、森村さんそういうのお嫌いなんです、
お嫌い、はい、
うん、お嫌いで、はい、まず何の目的もなく集まって、はいはい、さあどないしようかって言って始まってで、それぞれがなんかアイディア出して、はい、うん、決まらへんね、次いつしようかみたいな感じでまた次の会議が始まってっていうのをずっと繰り返していく感じです。
だからもう、ね、ものすごい話し合いが2年弱ぐらいあったんですよ。
これもう、あの、もう、柳さん自身も4月25日を迎えられたことが驚きぐらい、うん、こう、うよ曲折があったということですか、その間。
忘れるぐらいありましたね。うん、で、森村さんはそのオンラインミーティングはお嫌いなんですよ、
はい、
で、必ずリアルで、みんなが顔を合わせなきゃいけないっていう、はい、なんかそこはすごい、すごい守らなきゃいけないんですよ。はい、みんな、まあ、月1回とか2回とか美術館に集まって、はい、あれこれと話すんですけど、一向にまとまらず、まあ、タイトル決めるだけで半年とか。
そうですよ。はい
内容を決めるだけでもう何、まあ、1年が経ち、2年近く経ちみたいな、こう行きつ戻りつ、
行きつ戻りつ、うんうん、まあ、これもしかしたらリスナーの方でもう行ってきたという方もね、うん、もちろんおられるかもしれませんけれども、うん、はい、今のところ具体的には何も見えてきてないんですけれどもこれどういうものに、
はい、結果、まあ、あの3人点ですからね、はい、あの、まあ、1人ずつの部屋はちゃんとあって、
1人ずつ部屋がある、
まあ、はい、はい、まあ、大きなあの展示室があって、そこで、まあ、あの本当に一大個展みたいな見せ方はされてるんですけども、はいはいはいはい、あのでも せっかく3人でやるんだったら3人が一緒に何かする部屋っていうのも必要であると、はい、うん、いうことで、まあ、最後に1部屋その部屋を作りましたが、
はいはいはい、
あ、その部屋がねちょっとあのまあ不思議な部屋でして、
そうです、
ま、とにかくさっきも言ったようにその作品がすごく多い、うん、まあ、あとあの、まあ、矢野部君なんかに関しては、うん、あの作品がすごく大きいとか動くとか、うん、なんかそういった過剰性もあるわけです、ね、
はい、
うん、で、もう本当に私の部屋はそうでもないですよ。でも森村さんと矢野部君の部屋とかももう床が抜けそうなぐらい、はい、あの中之島の大展示室がぎゅうぎゅうな状態で、はい、でこれをまあ最後どうオチをつけるかということで、ちょっとあまりはっきりはちょっとここではネタバラしできないですけども、うんうん、それをひっくり返すような思考が最後の部屋にされてるという。
そうなんですよ。
なるほどじゃないよ、何にも見えてないですよ今のところ僕の方で、うん、あの収集した情報は3人の個展を見ていき、うん、そして3人には出会った1人ずつ、うんうんうん、そして最後の部屋で3人が一堂に会している空間に私たちは行くと、
うんうん、
順路的にはそれが一番最後なんですか。
そうです、
はい、
じゃあそこに行けば、うん、その3人が合わさった時にどうなったかっていうのに出会えるという、うん、
そういうことです。
そうです
ね、ことの情報ですよね今のとこ。
そうですね、
そして、それをやっておられる方の、うん、それの経営は不思議な、
うん、そうです、
変な
、まあ、ヒントは、はい、展覧会のタイトルです。
そうです、
もう一度タイトル、
展覧会のタイトルは、脅威の部屋の私たち消滅せよ、
消滅せよ。
そしてもう一つ、ヒントを言うなら柳美和さんは、演出家でもありますね。
なるほど、
はい、あの、はい、そうです、舞台演出もされてるということがヒントです、
はい
はい、そういうことをヒントに、そしてまあ一期一会です、
一期一会、
はい、そういうこともヒントです、
はい、うん、あとポスターにはさよなら美術館、
そうですそうです、さよなら美術館、ね、もう
ま大丈夫か、
まちまちわかん
そうなんです。
ほぼですか。
はい。だからもうこれはね。
ごめん。で出られる最後。
大丈夫です。
見に来た人は。
ちゃんと出ることはできます。
自分が消滅したりしない。
大丈夫です。
大丈夫です。
はい。ああでも結構いい線いってるかもしれない。
いい線いってます。ちょっといい線いってます。今のね。いい今のいい感じです。うん、皆さん、はい、ものすごく面白いのでこれは本当一見の価値
ありました。
はい。
あの炎上さんはもう面白さ保証すると。
うん、うん、保証します。
そしてもうそれは、うん、何回も行でも面白いようなものになっている、
そうなんです、そうなんです、そうなんです、はい、ぜひとも皆様、
あの、ね、はい、これよくあるんです、うん、アーティストの方、
はい、
謎を解こうと思ったら謎が増えて終わるっていう、うん、お話を聞いたら、はい、謎謎になったっていうようなことになっておりましてですね、
いやでもこれは絶対面白いので、
うん、まあ、太鼓判を押しておられる
という、はいはい、そうですね、1回目と2回目が違うと思います、
違います、
はい、3回目も4回目
も違います、
違うはず、
一期一会です、
美術館のタブーなんですけどね、普通はそのあの、まあ、公平性といいまして、
はいはい、
ずっと同じ作品をちゃんと展示して、はい、あの、うん、いつ来ても同じでないといけないっていうのが美術館の、はい、まあ、ルールなんですけど、
う
ん、まあ、それをまあ破ってしまった
ということです、もうね柳さんが破ったんです、
はい、いや違います、
これは
原因は
柳さんがしてるんですか、
いやもうあのみんなですね、もう全員で
共犯ということ、
そうです、
共犯、ね、
はい、全員で、
なるほど、ね、
3人が集まるとすごいことになってしまったという、
はい、まあ、美術館の方もマッサージを投げたという、
サジを投げた
嘘やろ、
本当です、
ほんまですか、
本当に投げてるとこ私見てます、はい、サジを投げてました、
ほんまですか、
もういいって言って、はい、
もういいと、
はい、
もう好きにしない、
好きにしないね、はい、これはもうアーティストには最高の最高の言葉ですからね、もう好きにしなはれ、いただきましたよほら
本当に、うん、そうです、
来た好きにしなはれ言って、はい、こんな3人に好きにさせたら、
うん、
っていう部屋が展開しているという、
はい、皆さん楽しみにしてください、
脅威に展開しています、
はい、いやもうありがとうございます、あの柳さんもうバッチリです、はい、
バッチリです、
バッチリです、はい、
うん、分かってる人2人だけがニコニコして困惑のリスナーと僕でございますけれどもね、
はい
はい、というわけでございまして、うん、自信を持って行っていただければ分かるし、
はい、
何回行っても違う結論になるかもしれない、
はい、
違うものに出会える、
うん、
ヒントは消滅という言葉みたいなことで、はい、大丈夫ですか、
大丈夫です、
大丈夫です、
分かりました、はい、楽しみ、
はい、
あのということで時間が来てしまったんですけれども、
はい、
ぜひスタジオの方にもまた、
あ
の、
はい、ぜひお越しください、
そうですね、また行かせてもらいます、はい、
ありがとうございます、
来ていただきたいと思います、はいはい、いやもうめちゃくちゃ興味だけをそそられて、
うん、
行くしかないじゃないかっていうところで、
はい、
お別れになります、
そうです、7月20日までやっておりますので、はい、皆さんお越しください、
結構長いですから、はい、
よろしくお願いします、はい、最後もう一度お名前お願いします、
あ、柳美和でした、
本日はどうも、
はい、お待ちしております、
はい、本日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、
うん、
柳さんにリクエストありますかと言ったら、
はい、
すごく素敵な曲を言っていただきました、山口百恵でさよならの向こう側、
本当はここで Just like 登録の名曲が流れてるんだよ、
感謝をしたいときに思い出す曲なの、はい、とおっしゃってました
ね、
ちょっと情報を詳しく、
あ、はい、そうなんです、あの中之島美術館でもう始まっております、
はい、
7月20日まで、はい、脅威の部屋の私たち消滅せよ、森村康政、矢野部賢治、柳美和、この3人の3人展です、
はい、
はい、
聞いていただいて知りたい見たい、うん、体験したいと思った方ね、
はい、
ぜひ行っていただきたいと思います、
はい、
お送りしたのは山口百恵でさよならの向こう側でした、
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー、じっと
て未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
ともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
あゆやの斉藤でございます。
ようこそ。
ようこそ。原田さん、あゆやさんってわかりますか。
いや、これ有名やということでございまして、
昆布巻きで有名な、
はい、滋賀県大津、
はい、そうです、
はい
はい、あの昆布巻き、はい、あの上等のね、
はいはい、
もらったら嬉しい昆布巻きです、
はい、
ね、昆布巻きの、
はい、
その昆布巻きで有名な、はい、あのあゆやさんなんですが、はい、今日は、
はい、
昆布巻きじゃないです。来られた理由が。
そうなんですか。
はい、そうなんです。
実は、はい、あの昆布巻きと同じ時期からね、
うん、
和菓子も作られてるんですよ。
和菓子、
はい、
これどういう和菓子を、
うん、
手作りのモナカを作っております。
だから原田さん手作りなんですよ。
何ですか、モナカ が
意味わかります。中のあんこを手で詰めてはるんです。
これなかなか意外と機械で詰めてるもんが多い中、
はい、
この手で詰めることで、うん、僕まだあの今噂を聞きつけたところなんですけども、
はいはい、
ものすごく綺麗で、
うん、
で柔らかくて、
柔らかくて
無理してない感じのもなかになっているという評判を聞いておりますけれども、はい、これあの同じ時期とおっしゃってますけど、あややさんで有名みたいなことで知ってるけど、え、もなかもやってはんのって今思ってる人がおられるかもしれないですけど、
東西さんですよね、
はい、はい、そうです。
そういう名前でもなかも売ってはる、
ね、やってはる、
はい、
そしてそこの斉藤さんがラジオなので、うん、お店、うん、あの皆さんに見ていただけないんですけど、
そうな、そこがね、
これあの斉藤さんはどういう立場の方、
はい、どういうか立場の方ですか。
いろんなあの美味しいものを、うんうん、あの皆さんに、はいはい、提供
する
する、
はいはい、
皆からはなんと若おかみと言われているという。
びっくりします、
はい、あのなんていうかな、え、そんな、なんかこう和菓子のやってはる、
うん、
ちょっと歴史のある方のみたいな感じよりはすごい若い方来たなと思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
今風の今風の若いフレッシュな、
まだまだ勉強中なんですけども。
いやいやいや、ね、
これ近江の和菓子で、
うん、
すごい美味しい、
うん、
でも、
うん、
県外にはそんなにフレッシュさも含めて出てないということなんですよね、
はい、そうですね、はい、
でまあ、今日ラジオ聞いてくださってる方は、え、あのあゆやさん、
そう、
もなかもやってはんのか。
そう、あのあゆやさんが、近江東西さんという名前で、はいはい、同時期から実はなさってる、
なさっている。
だからあの昆布巻きはね、全国に、はい、あの販売されたりとかしてますけど、何分手作りなんですよ。
手作りだから
手で詰めてるんで、うん、個数がそんなにできないんです
。なるほど、なるほど。
そうですね、あの作る売れる数が限られてる、はい、
なるほど、
ね、なので
どうしても、
はい、ね、あの滋賀県の中では有名なんですけど、
はいはいはい、
なかなか外の分まで作れないんです。
これあの園長さんと、
はい、
この若おかみ、
うん、
斉藤さん、
はいはい、
どういう出会いですか。
もともとうちのこだわりの一品で、
はいはい、
あのこのもなかを取り上げさせていただいたんですよね、
はい
はい、だから5月の10日号では出てくるので、はい、今のお話なんかがね、はい、ちゃんと書かれてるんですけれども、
これあのラジオのお聞きの皆さんは、
はい、
次の半径 500m に写真も出て、うん
うん、はい、
紹介されるというのを、はい、今回ラジオで先出し情報
そうです
ということになっておりまして
はい、はい、
でこれまたさ、うん、その記事を待たなあかんのかなと皆さんが思ってるかもしれないんですけども、うんうん、あのちょっと待って、あのあゆやの さんがやってる和菓子あったら食べてみたいわと思っていただいた皆さん、
はい、
朗報をキャッチしております、
はい、
みんなが食べたいと思った時に、はい、ちょっと 近々というか、はい、何かあるんですね。
はい、そうなんです、
はい、
明日
明日、はい、
はい、明日から、
はい、
ゴールデンウィークのイベントがございます。
ゴールデンウィークのイベント、はい、
はい、5月の 3,4,5
3日間
なんですけども、
はいはいはい、
アイアの本店と近江東西の本店でイベントがございます、
うんうん、はい、これね、ただ毎月やってる感謝デーなんです、
うん、
があるんだそうなんですけど、はいはいはい、今回ゴールデンウィーク3日間感謝デー的なことしますよ、はい、2店舗でなってて、
はい、
そうですか、じゃあそれ言わせてもらいますねって言ってたら、
うん、
ちょっと嬉しい申し出が、
うんうんうん、
実は皆さんメモの準備をなんですけれどもこれ今日どういうご提案かちょっと言っていただいて、
はいはい、なんと、はい、半径500メートルをお聞きの皆様、うんうん、
はい、ラジオを聞きの皆様、はい、
はいはい、先着40名様になるんですけども、はいはい、近江東西本店で作られてる手作りで作っている柏餅を、
はい、柏餅を、はい、
プレゼントしたいと思いますので、
はいはい、
ぜひお越しください。
これラジオ聞いてる方は、はい、ラジオ聞いたとか言ったら、
あ、そうですね、はい、
もうその柏餅がもらえるんですか、はい、もらえるんです。
もらえるんですか、
はい、
ほんなら、
無料でもらえる。
サウンドマン半径500メートル聞きました、うん、はい、半径500メートル聞いて聞きました、はい、って言っていただいて、あ、そうですかって言ってその場で柏餅がもらえる、
はい、
しかも今言っている、近江東西では、もなかも、
はい、
お求めになれる、
はい、
で、あゆやでも、
うん、
あゆやでももらえます
もらえますよ、はい、
3日間で先着20名、
はい、
皆さん、まあ、メモ書いてて
20名ずつで、はい、合計40名、
両店舗で20名ずつ、はい、ならこれは考えるに、うん、明日です。皆さん
明日からなので、
はい、明日から
3、4、5なんで早めに行った方がいいです。
なくなり次第終了。
そうですね、なくなり次第、
それはしょうがないということ
で終了となりますので、はい、ぜひ明日、
はい、まず狙い目ですね。
もう柏餅も全部手作りなんですね。
はい、そうですね、はい、
ほんなら個数全然できませんやね。
そうなんです。なので、はい、限られた数になりますけども、
いやいや、もうむちゃくちゃ出してもらってる感じですよ、
ね、本当に、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
限界で皆さんをお迎えしたいということで、
はい、
やっているということでね、
はい、
これでもすごい、あのゴールデンウィーク 3,4,5、まあ、もしかしたらいつかでもね、
なん
か何か、
はい、
何かもしかしたらチャンスあるかもしれんから、うん、いつかしか行けへんでも行ってみていただくということだと思う、はい、
もしかしたら何かございあるかもしれませんので、
い
つかはですね、はい、実はあの子供の日ということで、
はいはい、
子供の日のイベントがあるんです、
はいはい、
なるほど、
はい、そこであの子供、お子さんだけなんですけども、小学生以下のお子さんだけなんですけども、はい、店員とじゃんけんをして、
はあ、
じゃんけんに勝ったら実は柏餅1個プレゼントなんです。
なるほど、う
ん、ほんなんじゃんけんに勝って、うん、ラジオ聞いてたらいくつもらえんやろ。
そんなことを言うて何個ももらおうと思って、
それ
数に限りがあるんです。
わかりました、
はい、
わかりました、
はい、ぜひお子さんも一緒に、
う
ん
う
ん、
そうですね、なんか子供のおられる方はいつかも狙い目やし、
はい、
でも確実にラジオ聞いたで言いに行くでって言って3日行って美味しかったし、いつかも行くもありやしということですね、うん、
はい、
だからまあ京都の方はちょっと遠で、
はい、そうですね、
で滋賀で聞いていただいてることは近場に行こうかなみたいなことで行っていただくと、は
い、いや、
これ場所の詳しいことはあゆや、それから近江東西、
はい、
あのネットで調べさせてもらったら、
はい、
それで行けるんかな、
はい、
で本店、
はいはい、出てきますので、は
い、出していただいて、で、あの斉藤さんもおられる、
はい、
あ、
そうですか、3,4,5
と、はい、いますので、はい、ぜひ
ね、まあ、
お声かけて、
勇気のある人はラジオ聞きましたよ言うていただく、
はい、
勇気のない人はあの人ちゃうかな、あの若々しい方、
いやいやいや、
若々おかみはあの人ちゃう、遠くで見ていただく、
見に行ってほしい皆さん、
はいはい、
呼んでいただければ、
わかりました、はい、ちょっとあれやんかいな、
うん、
めちゃめちゃいい情報やない
の、ね、
ゴールデンウィークらしい、
本当に ね、
はい、ね、
うん、
で、まあ、これもまず行っていただいた後に、うんうん、10日に出る記事も読んでいただいたり、
は
い、ね、で常連になっていただいて、はい、ということかなと思いますね、
はいは
い、いや、なかなか、でも話聞いてるだけでどっちも食べたいなってなってしまうもんですな、
思いますね、
ぜひ明日から、
はい、よろしくお願いします、
来ていただきたいと思います、はい、お時間が来てしまったようですね、もう一度お名前をお願いいたします。
アリアの斉藤でございます。
本日はどうも
ありがとうございました。ございました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。本日は炎上進行が担当します。もうね、全部散ってしまいましたけど、桜が咲いている時にちょっとね、やっぱりこうお花見っていうほどではないんですけど、道すがらこう車の中から見たりとか、いろいろこうお花を見る、桜を見る機会が今年も多かったんですね。桜って結構ね、私はこう印象として2種類あって、1個はもうその木の下で宴会をしたくなるような桜ですよね。もう寄ってきてくださいっていう感じで、和やかでなんかこう本当にあの人をこう親しみやすくさせて、で下でこうご飯とかも食べてもいいんだよっていう風に見せて咲き誇っている桜と、もう一個はね、妖精がこう降りてきそうな、もうなんか荘厳な感じで、なんかこうそこではこう声を出さずにこう黙ってただずっと見つめていたいみたいな、なんか私こう両方あることが、あのどれぐらいの時かな、大学ぐらいの時にちょっと気づき出して、で前者が好きな時代もあったんですよ。でも今はね、ちょっと後者が好きだから、まあ例えば広沢の池の方とか行くとそういう桜が咲いてますね。早い時期にさっと咲いてもすぐ散ってしまうんですけど、ライトアップとかされてるともうまあ見事なしだれ桜なんですけど、ちょっとこう黙ってしまいますね。なんか下でも宴会なんかもうとんでもないと、もう黙って何かこう何か妖精が降りてくるのを待ってないといけないような、そういう気持ちになる桜が最近は特に好きになってきました。皆さんどんな桜が好きで、どんな桜を見られたことでしょうか。今日はね、先ほど山口百恵さんの曲もかけたので、私は松田聖子さんにしたいと思います。桜の園。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、
トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたいなんでもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
5月になったんですけどもね、うん、ちょっとライブが、京都のライブが決まりました、
はい。
5月15日の金曜日にモダンタイムスさんで、はい、一人きり、これはギター一本でということなんですけど、はい、4月に E9 で、福島君と2人の演奏があったんですけれども、はい、もう評判がよく、
すごい良かったですね、本当にね。
で、
いっぱい聴きました。
エレキギターとアコースティックギターの2人だけのね、ライブを佐伯さんと一緒にタクタクで去年やらせていただいたことがあるんですけど、ちょっとタクタクでこの2人だけでやってみないかということになりまして、6月22日月曜日、原田博之と、エレキギターに福島明彦というセットをやりたいということなので、弾き語りが5月15で、福島君とか6月22日と、
はい、
いうことで、ぜひ来ていただきたいと思います。
はい、ぜひ皆さん来てください。
いやもうね、本当に E9 も含めて、ライブできる喜びがあります、う よ、リスナーの皆さんもぜひ、はい、聞きに来ていただきたいなと。
本当にね、評判良かったんで、あ、ぜひ皆さん聞いてほしいです。
はい、だんだんやっぱり一緒にやるアンサンブルというやつがね、深まってきてる気が僕もしています。
そうですね、はい、
いや、そしてあの私たち、うん、いつも言ってますけど、皆さんと公開生放送とかでも会いたいと思っていて、はいはい、秋には、はい、きっと、うん、ね、あのKBS ホールもやれたらいいなと思ってますので、ね、はい、そうですね、そこに向かってちょっとずつ準備も進めていきたいと思います、はい、うん、はい、毎週聞いていただけて嬉しいと思ってます、皆さんからのお便りを、
はい、お待ちしてます。
本当欲しいよね、うん、ってかいつも助けられてるんですけど、はい、気づいたこととか感想とか、うん、最近の自分のこととかどんどん送ってほしいと思います、うん、はい、どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。